go with them, don't go with them.
Space does not equal to emptiness. Space embodies value. Space anticipates the future. Terada Soko presents Ishii Tatsuya Time Capsule.
指の跡が色っぽい。さてこんばんは、石井達也でございます。去年に続いて2回目になります。僕のアートヌードというね、コンサートの中に絵を描くコーナーを入れてるっていうコンサートでございますけども、2年目に入りまして、もう十何年前に4回ほどやったんですけども、さすがにギブアップしてしまいまして、その頃はまだ若かったのかな。でも今、やっとなんかこう人の前でも全然こう気にせずに描けるようになったっていうのはですね、なんかとっても自分も成長したのかななんていう、ちょっと自分でもそんなこと思ってます。そのコンサートも終わりまして、もう今日は10日でございますけども、未だになんかこう筆のなんかこう感触が手にまだ残ってるような感じですね。やっぱり絵を描くって小さい時から描いてるもんですから、絵を描く瞬間のその、緊張感っていうのはなんか心地いいものがありますね。さて、東京 FM 寺田倉庫プレゼンツ石井達也タイムカプセル、次の世代次の世紀にも伝えていきたい伝統工芸の匠やアーティストをお招きいたします。今週のゲストは先週に引き続き、僕のもう本当に兄貴というふうに僕は言わせていただきたいと思いますけども、陶芸家の、大日俊夫先生、に、お越しいただいております。この後登場いたします。
この番組は寺田倉庫の提供でお送りします。
面倒な手続きもいらず簡単にアート作品を世界中に公開できるサービス、それが寺田倉庫が展開するウェブギャラリーレンタルト。アーティストが預けた作品をウェブで公開し、作品を見て気に入った人はレンタルしたり購入したりすることができるサービスです。作品を展示している人の多くは夢を追いかけているアーティストたち。そして今レンタルトでは新しい時代を開く新しい作品を募集しています。油絵、水彩画、版画、写真作品も OK です。手続きは簡単。ご自分の作品を送るだけでレンタルトのスタッフが作品を撮影し、ウェブ上に専用のポートフォリオが作成されます。レンタル希望者がいた場合は、あなたの作品が誰かの部屋や店舗を彩り、たくさんの人の目に触れるチャンスになります。さらにレンタルから作品販売につながる可能性もありますよ。いかがですか？アーティストのチャンスを広げるレンタルト、詳しくはレンタルトで検索。寺田倉庫と石井達也は新しい文化を作る意欲的なアーティストたちを応援しています。
寺田倉庫プレゼンツ石井達也タイムキャプセル。
東京 FM 寺田倉庫プレゼンツ石井哲也タイムカプセル、先週に引き続き陶芸家の、大日俊夫先生をお招きしております。先週いろいろとお話を聞いて、陶芸がどれだけ大変なことかっていうのを皆さんよく分かったと思うんですけども、さて先生は実はですね茶碗だけ作ってるわけじゃございませんで、とにかく花器、とにかくお皿、それから壺、それからオブジェ、とにかくいろんなものを、制作していらっしゃるんですけども、今まで一番大きなものっていうのはどのぐらいのものですか？
壁ですね。
壁。
図書館、神奈川の泉の図書館っていうところの壁が、おそらく20メートルぐらいと高さ7メートルぐらいのところに、自分の壁入れたことありますね。それは岡田真一さんっていう最高裁判所を設計した人が金沢の図書館を設計したんですけど、そこにサンクンガーデンっていうところでね、壁を作りましたね。
僕は実はその前を車で通ってここだよって言って見せていただきましたけど、ね、非常になんか渋い感じのなんかこうだけど形はなんかすごいモダンなデザインでしたね。あれ、
はい、
色はもう本当にお日焼きの の茶系の渋い感じ。
あとあれにね、実はタイムカプセル隠してある。これ題名タイムカプセルじゃなかった？
そうですそうです、タイムカプセル。
その作った時のね、市長さんのメッセージとか、その時のニュースとか、タイムカプセルって要はね水筒なんですけど、その銀のその筒の中に、その時のそれから CD で記録してあるものとか全部その中に入れて、
はい、
タイルの中にカポッて入れたの。それでどこに隠してるかっていうのは市役所に届けてあって、100年後にそれ開けるってことになってる。だから逆に言うとそれまで壊さないでっていう意味でもあるんだけど、なんかやっぱりそこにロマンのねストーリーがいるんですよ。
ある意味でそれ土だからできることですよね。
図書館ですね。
すごいな。
あとは
そういう発想が面白いですよね。大体
で今すごい燃えてるのはね、新幹線も金沢つながりました
し、ね、はい、そうですね、ありましたね、おめでとうございます。
でグランクラスっていう、グリーンクラスよりもっと上のやつが今あって、それに合うようなバスが金沢にないっていうので、バスをデザインしたんですね、この前。
これからだってもう海外の方もいっぱいいらっしゃるから、やっぱり今度奈良京都ぐらいしかやっぱりなかなか行けなかったところが今度は金沢も行けるってことになるので、
特別使用バス外装と内装をやりましたしね。で今面白いのはね、金沢で30代の若いベンチャーみたいな仕事やってる人たちが BJ リーグのね、バスケットボールのプロチームを今作るんですよ。だからそれを僕に、エグゼクティブプロデューサーっていう立場をくれてですね、でロゴマーク考えたりね。
ああなるほど、
はい、でね、今僕金沢で提案してるのは、スポーツに工芸をっていう。
わかんない、どういう。
例えばね、ロゴマークって言ってもあれ金箔だったり、そこに金沢の例えば梅鉢門みたいなものとか、それから名前を考えるっていうのはサムライズって名前にしたんですよ。金沢サムライズで遠くで聞いたらサンライズって聞こえたりね。
あ、なるほどね。
でそういうのをマスコミの人と一緒になって考えたりね。面白いんですよ。
先生トロフィー作ってくださいよ。
いやトロフィーもやりますよ。
やっぱり焼き物でね、
やるやる、
重さトロフィーってやっぱりね、なんかね、でなんかトロフィーってなんか決まりきってね、つまんねえのね、どこのやつも。
もう僕が独り占めするわけじゃなくて、みんなのその工芸でね、石川県とか金沢にあるものでもうユニフォームを考えるとかね、面白いですよ。
だから焼き物もう飛び出した焼き物って方がいいかもしれないですね。だ
スポーツでだから今までね、重たい本当の意味でのプロジェクト名がないから、みんな伝統は新しくしなきゃいけないとかね、そう決まってないからそういう言葉だけなので、じゃあバスケットボールとかっていうこと決まった時点でもう例えば石井さんに来てもらってね、ハーフタイムの時にコンサートがあったっていいんですよ。で光のタイムショータイムがあってもいいし、そのバスケット以外でいろんなことがアーティストが登場できるんですよね。でもうほら一人でショーを全部完結させる人じゃないですか、石井さんは。だから僕もそういうのをちょっと習ってですね、 スケットなんだけども工芸とかアートとかそういうものを全部入れて金沢らしいものを作ろうと思ってるんですよ。だから本当楽しいですよ。
先生がもしあの俺これ失敗だって言って、ポーンと割っちゃうものあるじゃないですか。
あんまり割らないんです僕は。
あ、そうですか、もしそういうものがあるんだったらば、そこにろうそくを全部バーッと立てて、でそれをこうステージの前にバーッと置いて、
さあそれはなんでそのわダメになったものっていうことをおっしゃるの。
いやだって本当にいいもの。
いやそれだったら僕ちゃんとそのために作ります。
いやでもそれはちょっと
発想がダメです。
でもそれはちょっとお金が
いやそんな話じゃなくて、やっぱりそんな風に言ってもらったんだったら僕そのコンセプトで、僕はもう最大限でできることをやるので、そんな割れたものとかさ失敗したものは嫌だ
よ。いや僕失礼かなと思って。
そんなことないです
よ。いや僕はね、あの常々思ってたんですよ、あの素焼きっつって、まだ予約を焼いてない、あの素焼きのものを、こうあのステージの前面にバーンってまず一列に置くんですよ、でそこに一つずつあのろうそくを、入れて、ろうそくの光だけで、ポップミュージックを歌ってみたいなと。
じゃあスポットライトとかなく、
弱く、まあ、もちろん入れますよ。弱く入れますけど、
そのイメージでやるってこと。
そうです。あとは星球だけ。
ああ、 面白いですね。
それでね琴の音とかね尺八とかね、
もともと邦楽って、そういう世界、
世界でしょ、ね、
月の光であるとか、
そうですよ、私やってみたいな、
それを室内でやったら面白いですね。
でこれね、あの今こういう場で言っちゃいましたけど、本当はあのご相談しようと思って、
やる
あの本当ですか、
今握手してますよね。
本当ですか、
やる
いやいや、もう
やりましたよ、
嬉しいな。でもこれ、本当できたらね、すごいなと思うんですよね、一個一個だって、あのこう違う形のものがぼー並んで、そこにこう火がふわーって、火のおそらくあれはあの光源は見えませんよ、きっとこう小さいあのろうそくを入れれば、
何個ぐらい並ぶの、
こうそうですね、あのステージの大きさにもよりますけど、やっぱり50個ぐらいは必要だと思いますよね、なんかそういうバーってなんて綺麗だと思うんですよね、
魂込めて作りますよ、
しかもこう動くじゃないですか、火って、ふわふわふわふわ、あれがね、やっぱ多分相当綺麗だと思うんですよね。 Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete.東京 FM 寺田倉庫プレゼンツ石井達也タイムカプセル、今夜は陶芸家の、大日俊夫先生をお招きしてお話をしておりますけども、まあこれあの本当に最後、もしあの先生がこれから若い陶芸家、もしくはこれから俺はちょっと陶芸やってみたいんだっつって土をいじってるやつらに一言言えるとしたら、どんなことをあの言いたいですか。
多分作り始める前にどんなインスピレーションがあって何を作りたいんだっていうことを強く持って、もうあの作る前から題名決まってるってことですね。あの普通みんなね、出来上がった後に題名考えてるのはあの弱いんですよ、自分の魂が。だからもう本当に、あ、こんなことを今自分が感じてるから、これを土に伝えて形にしたいなって思って作らないと、なんか漠然とただ作っただけじゃね、あの人にメッセージ伝わらないと思うんですよ。だからそこをすごく大事にすると、あの作っていくうちに割れたりすると、あ、これは自分の技術が足りないってまた気づいてって、やってるうちに、あ、この技術って昔こんなところに使われてた技術なんだって気づくんですよ。だから今の人たちはおそらく古いことをいっぱい習った中でね、新しいことを見つけるんではなくて、本当に自分のやりたいことは何だ、 現代アートやりたいんだったら現代アートやればいいんですけど、うん、何をやりたいんだっていうことをやっていくうちにできないことに気づいたりね、うん、技術的に足りないことに気づくので、できるまでやればいいんです、
うん、
そうすると技術もついてくるし、自分のアートの考えももっと熟成されたり進化していくのでね、まあ、そっちが大事じゃないのかなっていう気がします。それからだんだんね、うん、その自分が五感ってあるじゃないですか、
はい、
今もこうよく聞いてる時って目つぶってたりね、うん、よく見てる時はちょっと静かにしてくれるっていう、うん、この状態で研ぎ澄ましていくと多分もっとこう超えていくじゃないですか、
うん、
鼻で感じることとか、うん、味覚を感じることとかっていうところにだんだんこう伝達方法ってもっと進んでいくんでしょうけど、うん、これをずっと真剣に考えてるとやっぱりちゃんと天からねご褒美もらえるのは、うん、第六感みたいなね、うん、あこれだとかっていうのが出てくるのはそれをフルパワーで使ってるから第六感来るんでね、ぼーっとしてる時に第六感は来ないと思いますね、
う
ん、
そうですね、ね、確かに、だから意外と忙しい時の方がいいものができたりとか、いいアイデアが出てきたりするっていうのはやっぱり脳が活性化してるんですよ ね、
そうですね、
だからその時にやっぱり出てくるものっていうのはすごいもの多いですよね。
全然寝てない時とか ね、
ね、そういう時ありますよね、
もう一つは僕ら土で作るでしょ、だから絵を描いてる人とか写真家っていうのはリアルにその自分がすごく感動してるところで始めることができるんですよ。
だけど同じですよやっぱり。
でも土の場合はね、そこで作るわけにいかないので、だからその
時にまあね、その手間が違いますからね、
そこで粘土で作り始めることができないからね、で僕の場合はね、そこでもう本当写真家になったつもりで自分の作品のために写真撮るんですよ。
なるほど。
そしたらね、よく考えたら写真家みたいな気持ちで写真撮ってるわけですよ、でそれからメッセージにするって言ったら、僕はもともと詩を書くのが、エッセイ書くの大好きなの で、はい、その時に文章化するんですよ、自分の思ってること。そうするとやっぱりその時の感動ってね、自分の仕事場に戻ってきた、まあ、例えば飛行機乗って戻ったりしたら、もう成田空港に着いたらちょっとちっちゃくなって、それで金沢に帰って自分の仕事場に来たら、あの感動ってもっとちっちゃくなるわけですよね、その場にいないから。だから写真とかそういうので僕はもうもっとでかくするんですよ。
なるほど。
感動、
うん、
で、まあ、そういう写真とその自分が詩を作ったものを見ながら制作を始めるんですよ、だそれはその人が選ぶことですよね、どうやったら自分の気持ちがもっと高ぶるかっていうのは、だけど現場でできないっていうのはこの陶芸の辛さなので、まあ、工芸って大体そうかもしれないけど、
僕歌っていうのはね言葉なんですよ ね、
ああ、そうですね。
でメロディーっていうのもやっぱりこう、決まったメロディーがあったりなんかして、まあいろんなパターンありますよ。でそれをこうジャズっぽく作ったりとかポップスっぽく作ったりとかファンクっぽく作ったりすることはまあ可能なんですけども、言葉っていうのはとメロディーっていうのは意外とこう何て言うかな、まあぴったりこう合わさるってことはなかなか難しいことなんですけれども、だけど、まあ、合うのは合いやすいんですよね。ところがそのメロディーにもならないし、言葉にもならないものが頭の中に浮かんでくる時があるんですよ。その時やっぱりもの作りますね僕は。だから僕はあの時には歌書けなかったんですよ。
そうだった
ね。それなぜかっつったら、言葉にならないものが頭の中にいっぱいあったんですよ、でそれでやっぱり土見た瞬間に、もうおかしくなるぐらいに作ってたんですよね。あれだからもう取り憑かれたように作ってましたけど、もう頭の中にあるその形がどんどんどんどん出てきてしまって、それをどうしようもなかったんですね。それ死にはならないじゃないですか、あの土の柔らかさがこうなってなんて歌詞書けないですか、そんなこと。
全部自分の思ってることって果たしてね、言葉にできるんですかね。
できないですよ。
だから音楽ってそこにメロディーがついたりするのかも、僕は素人で分かんないんですけど、僕らも言葉
だから補足してくれてますよね。だからそういうね、
だから土で何かやるっていうのももしかしたら言葉にならないから土で それを表現してるのかもしれないですね。そうです、言葉で言い切れたら、なんか面白くないですよね。
だって言葉で言い切れたら言葉で言えばいいじゃないですか。
そうですよ、
だからそれでいいんだと思うんですけど、言葉にならないから、言葉にすることができないイメージだからこそ、なるほど、やっぱり物ってできていくんじゃないですか、ね、
そしたらやっぱり父に触ったら楽になりましたか。
ものすごい楽になったんですよ。いや、本当に2週間にわたりまして楽しい話、ありがとうございました。今夜のゲストはですね、陶芸家の大日俊雄先生でございましたけれども、これに懲りずまたこの番組に遊びに来ていただきたいと思います。
は
い、
また呼んでください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで寺田倉庫が展開するウェブギャラリーレンタルトのご紹介です。レンタルトとは、アーティストとアートを楽しみたい人たちを結ぶウェブギャラリー。アーティストから預かった作品をウェブで公開し、作品を見て気に入った人がレンタルしたり購入したりすることができるサービスです。作品を展示したい方はご自分の作品を送るだけで、ウェブ上に専用のポートフォリオが作成されます。作品のレンタル希望者がいた場合は、あなたの作品が誰かの部屋や店舗を彩り、その作品が人目に触れるチャンスになります。また作品はアート作品の保管に長年の実績を持つ寺田倉庫が最適な空調完備の空間で責任を持って保管します。しかも作品保管料は無料。これは作品が増え続けて保管に困っている人にはありがたいかもしれませんね。さて、いかがでしょうか。ラジオを聴いている若きアーティスト諸君、レンタルトであなたの作品公開してみませんか。興味がある方は今すぐレンタルトで検索。寺田倉庫と石井達也は新しい文化を作る意欲的なアーティストたちを応援しています。
寺田倉庫プレゼンツ石井達也タイムキャプソル。
東京 FM 寺田倉庫プレゼンツ石井達也タイムカプセル、今夜は陶芸家の大日俊雄さんをお招きいたしました。番組ホームページでは、今夜の対談風景の写真もアップしてありますので、どんどんアクセスしてください。URL はですね、 www.tfm.co.jp/tatsuya タツヤのツはですね、TU にしてください。S を取ってくださいね。タトゥーヤというふうに、打っていただくと、入れます。東京 FM のトップページや、タイムテーブルからもジャンプできますので、そちらからも見てみてください。それではまた来週夜8時にお会いいたしましょう。石井達也でした。
この番組は寺田倉庫の提供でお送りしました。